石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代優希です。さて本日は先週の予告通り、日本時間の6月5日深夜に行われた WWDC の模様を石川さんに中継でお話しいただきたいと思います。海の向こうの石川さん。
はい、こんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。毎年恒例になりましたアップルの開発者向けイベント WWDC の取材でカリフォルニア州サンノゼに来ております。
はい、このような中継でお届けするのも久しぶりですよね。
そうですね、アップルの発表会以来ですからね、去年の9月のという感じなので、海外取材いろいろ行ってますけども、まあ、アップルの、まあ、イベントの場合は、まあね、できれば早いタイミングでお知らせしたいということもあり、まあ、中継という形を取らせていただきました。
はい、ちょっとね、時差などもあるかと思いまして、移動もあってお疲れかと思うんですけれども、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まあね、毎回毎回アップル取材結構大変でして、
はい、
まあ、今日の場合も現地時間の10時からやるんですけども、まあ、大体7時半ぐらいにメディアの皆さん集合してくださいねという感じで、早いんですよ。で、何をするわけでもなく、うん、ひたすらその会場の前に1時間待たされ
初売りみたいな。
で、まあ、そうで、会場に入った後にそのホールの前で1時間半待たされという感じで、まあ、2時間半延々と待たされるという感じで、やっと入ってで、まあ、30分待ってスタートという感じですね。
ああ、待ちが多いですね。
で、まあ、そうなんですよ。で、まあ、今回の場合ですと2時間20分話を聞くという感じでして、うん、ただ今までですとここ15年ぐらいサンフランシスコの、まあ、市内にあるオスコンセンターというところだったんですけど、
はい、
今回はまあそこから移動して、サンノゼにあるホールというね、サンノゼに場所は移動してたということもあって、まあ、会場の、ね、配置もよくわからないですし、
はい、
プレス席がどこにあるのかもさっぱりわからないのでまずね、どこに座ったら写真がちゃんと撮れるのかっていうとこからまずねスタートするという感じで、結構こうてんてこまいな取材でしたね、
はい、はい、そんなお話もぜひいろいろとお聞かせいただければと思います。
はい、
それでは今週はカリフォルニアの石川さんと東京のラジオ日経スタジオをつないでお送りします。今週も30分間お付き合いください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。今週の特集はこちらです。今年のアップルの動向は、 WWDC2017 キーノートを振り返る。現地時間6月5日から、アップルは毎年恒例となっている WWDC ワールドワイドデベロッパーズカンファレンスをカリフォルニアで開催しています。iPhone7 以降大きなリリースがなかっただけに、 Apple ユーザーならずとも注目されていましたが、今回どのような発表があったのか、初日に行われたキーノートを石川さんと一緒に振り返ってみたいと思います。石川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、カリフォルニアの気候などいかがでしょう。
まあ、非常に過ごしやすいといいますか、ちょっとね朝晩は冷えたりもするんですけども、まあ、日中非常に暖かく、はい、でまたカラッとしているので、まあ、過ごしやすいかなという感じです。2週間前に Google の開発者イベントも来ましたけども、
はい、
まあ、その時同様に、まあ、非常にね過ごしやすいかなという感じですね。
おなじみのカリフォルニアですね、はい、石川さんにとっては。
そうですね、毎回毎回滞在期間は短いんですけども、まあ、おなじみになっているという感じですね
はい、はじめはいつも通りティム・クック CEO の登壇だったということなんですけれども、会場はかなり大勢の方が詰めかけたようですね。
そうですね、まあ、ホール自体はなんか小さくなったイメージがあるんですけども、まあ、実際には5300人が参加しているという感じになっております。で、まあね、今回デベロッパーの中でもまあ最年少のデベロッパー参加しているのが、まあ、10歳のオーストラリア人の少年というところで、でさらにまあ最年長は82歳の日本人と、まあ、おばあちゃまという感じで、
はい、
まあ、実際ねおばあちゃまが、ANA の飛行機に乗ってサンノゼに来て参加しているという感じで、実際、まあ、ティム・クックさんともまあ、ね、お話ししたということなので、うん、まあね、相当会場も盛り上がっていましたし、ね、もう年取ってるからそんなアプリ開発なんてやらないなんてこう言い訳言えなくなるぐらい、ね、やっぱ82歳のおばあちゃんがねアプリ作っちゃうと、まあ、そういうことになっちゃうのかなというところですね。
はい、さて今回は6つのニュースがあるということでした。まず1つ目は、TBOS こちらですね。
はい、まあね、今回6つあるというところでもうね、どんどんどんどん早口のように進んでったんですけども、まず最初が TBOS というところでして、ね、Apple TV に Amazon が加わって Amazon プライムビデオが対応するということになりました。でまあね、やはりアマゾン非常に、オリジナルコンテンツいっぱい持ってますし、まあ、アメリカでも日本でも当然人気だったりしますので、まあ、この辺が対応してくるというところは一つ大きいのかなというところです。まあ、残念ながらね、ちょっと日本がどうなるかという話はないんですけども、まあね、アマゾンとアップルの関係ですから、まあ、当然日本のアマゾンも対応してくるんじゃないのかなというところがあります。まあね、やはり Fire Stick TV とかでしか見れなかった Amazon が、まあ、こうしてね Apple TV で見れるようになるというところというのはまたね、ユーザーにとってみると非常に選択肢が広がっていいのかなと思いますね。
はい、続いて WatchOS がアップデートされまして、 WatchOS4 になるという発表がありました。あっという間にバージョン4まで上がっているということですが、
そうですね、まあ、WatchOS、まあね、新しく進化するというところがあります。で、まあね、Siri がさらに向上して、まあね、ユーザーの、まあ、データ、ね、次の予定をちゃんと見せてくれたりですとか、あと、まあ、今まであのミッキーがあの、ね、文字盤にありましたけども、トイストーリーのキャラクターが、まあ、文字盤に出るようになるというところもあります。で、まあ、さらに、ね、アクティビティですとかワークアウトですとか、まあ、そういったものとの連携も強化されるというところです。で、まあ、音楽プレイヤーとしても強化されるようになって、AirPods ね、耳につけるものとの連携も進化しているというところなのかなという感じです。まあね、Apple Watch としてはね、あんまりね、当初よりも人気ないんじゃないかというふうにも言われてますけども、まあ実際はスマートウォッチの中でトップセールスで、お客満足度も高いというところで、まあ使ってる人はまあ結構使い続けているというところなのかなと思います。ただね、それでまあユーザーが増えるかというなかなか増えない状況なので、もうちょっとねアップルとしてもなんか手こ入れする必要があるのかなとも思います。
はい、あと OS でいうと次の MacOS はハイシエラになるという発表もありましたね。
はい、で iMac ですとか MacBook で採用されている OS ですけども、まあ、ハイシエラと、今までがシエラでしたけども、まあ、次はハイシエラというね、ずっとまあカリフォルニア州にある地名を使ってるんですけども、まあね、シエラの高いところというところでハイシエラという感じになっております。で、まあ、特徴としてあるのが、ね、あの VR にも対応するようになってきたというところがあります。まあ、今までね VR それこそ HTC Vive とかああいうのやろうと思うと、まあ、Windows パソコンがまあ基本的でしたけども、まあ、Mac も VR で使えるようになって開発もできるようになったというところがあります。なので、まあね、Mac で環境、Mac の環境で、まあ、いろいろ開発している人からすると、まあ、VR に参入しやすくなりますし、これによってまあ VR の市場も広がるのかなとも思いますね。
はい、はい、やっぱり VR への注目度が高まっているという一つの、まあ、これは現象でもあるんでしょうかね。
そうですね、やはりまあ VR の、まあね、大体これからはコンテンツが増えないといけないだろうというふうにも言われてますので、やはりまあコンテンツを増やすという意味で、まあね、やっぱりクリエイターの人が多く使っている Mac の環境でまあ開発できるようになるというところというのは一つ大きいのかなと思いますね。
はい、さて OS 以外では新しい iMac も発表されました。
はい、まあ、ディスプレイは 43% 明るく16色表示が可能になっているというところ、で、まあ、レチナ 4K の 20.5 インチとレチナ 5K の27インチモデルが登場しているというところになっております。 でね、価格もまあすでに日本でも発表になってますけども、 21.5 インチのモデルが12万800円と、で一番高い合計モデル27インチのモデルが1799ドルからといった感じになっております。まあね、iMac に関しては、ね、見た目全然変わらないんですけども、中身がどんどん進化してるというところなのかなと思います。ね、まあ、はい、まあ、iMac かなり完成されたデザインになっているので、なかなかね、こうデザインは変えられないのかなと思います。であと、MacBook 関連も、まあ、マイナーアップデートしてるという感じになっております。まあ、全体的に値下げされているのかなというところですね。で、MacBook が 142,800円という感じになってますし、一番高いモデルの MacBook Pro の15インチの立場モデルが 258,800円からというところになっております。MacBook に関しては、まあ、キーボードが変わって MacBook Pro と同じような形になってますので、まあ、若干押しやすくなったのかなというところもあります。iMac も MacBook もすでにまあ日本の Apple Store で取り扱いが開始されているというところですので、まあね、興味があって買おうかなと思った人は今すぐ買えるという状況になっております。
はい、そして今回一番盛り上がりを見せたのが iMac Pro のリリースということですね。
そうですね、まあ、iMac 今までどちらかというと、まあ、入門機といいますか、まあ、オールインワンの、まあね、入門的な存在でしたけども、まあ、それがこう一気にねプロユースにも、まあ、進出したというところになっております。Mac 史上最高スペックになってますし、最大18コアのプロセッサーを搭載する、さらには 120GB のメモリーですとか、あと 5K のディスプレイというところになっていて、まあ、非常にね、ハイスペックなものになっているというところです。まあ、残念ながら発売は年末なんですけども、まあね、それの時に、まあ、新しくいろんな情報が公開されるのかなと思います。で、アップルとしては Mac Pro という、まあ、筒型の、まあ、パソコンも出してましたけれども、あれがちょっとね方向性を見失っているというところで iMac Pro が出てくるという感じになりますけれども、 Mac Pro 自体もまだ開発しているということなので、さらにね iMac Pro よりもハイスペックな、またパソコンというものもまだ出てくる可能性があるのかなと思いますね。
はい、 iOS の方もアップグレードされていますよね。
はい、iOS に関しては、まあ、非常にね、まあ、iPhone でも使われているということで注目度が高いのかなと思います。メッセンジャーアプリですけども、パソコンと、iPhone と iPad と、まあ、クラウド上で連携するようになったというところがあります。でさらに、まあ、Apple Pay に関しては個人間での支払いというかね、が可能になったというところが大きいです。なのでまあね、じゃあおばあちゃんから子供に孫にねお小遣いあげるときに、iPhone で Apple Pay で払うこともまあ可能になるのかなと思いますね。あとまあ、カメラですとかコントロールセンターマップもまあ進化をしているというところになります。でね、 App Store が今回まで一新されたというところもありまして、ね、iPhone 持ち始めた頃というのはアプリケーション一生懸命ダウンロードしてましたけども、最近ではねなかなかアプリケーション新しいの入れないよという人も多いと思います。なので、まあ、Apple としてはまあ、ね、デザインを変えることによって今日のアプリといったものを紹介するようなページを作ることによって、まあ、毎日毎日アクセスして新しいアプリ見つけてくださいねというようなものをしております。でさらにまあ iOS でまあ今回特徴的なのは AR に対応したと、 AR キットというものに対応しております。この番組でよく紹介していた、ね、単語、
はい、
ね、ASUS の方に来ていただいて、まあね、AR が使えるスマートフォンを紹介しましたけども、はい、iPhone も AR 対応することによって既存の iPhone でAR 的に、まあ、デモではそのテーブルの上にコップを置いたりですとか花を置いたりですとか、あとまあ照明を置いたりですとかということをしていました。で、まあ、実際にやってみるとちゃんとそのテーブルを認識してその上にコップが置かれると、でさらに照明を置くとそのコップに対して影ができるといったこともしています。なのであれ単語いらないのかなみたいなね、ASUS のスマートフォン買わなくてもいいのかなという感じもしなくもないんですけども、
はい、
ただねやはりその既存の iPhone で AR ができるようになるというところは非常に大きいのかなと、うん、なのでね、単語プラットフォームに向けて、ね、AR アプリ作ろうと思っても端末が普及してないからなかなかね、こうアプリも普及しないという可能性もありますけども、まあ、iPhone こんだけ普及している端末なので、まあ、AR アプリも作りやすく普及しやすくなったのかなというふうにも思います。
はい、あとなんかシリがちょっと賢くなったとかなんとかという話がありますよね。
そうですね、まあ、シリのそのなんていうんですか、イントネーションといいますか、っていうのも、まあ、いくつかね、あの喋れるようになったという話をしていました、はい、なので、まあ、非常にもっとね自然な感じでシリが喋ってくれるというところというのは非常にね、まあ、ちょっと日本語でどれだけ綺麗に喋るか分かんないんですけども、英語に関してはまあよくできているのかなと思いますね。
はい、さあ続いて紹介されたのが iPad Pro です。
はい、
はい、
iPad Pro に関してはこう長い間ね、それこそまあ噂話がありまして、はい、まあ、いつ出るんだいつ出るんだというふうに言われてましたけども、やっと出たという感じでございます。
はい、
iPad、まあ、10.5 インチのモデルになりましたけども、従来のモデルがまあ 9.7 インチという画像といいますか液晶のサイズでしたけども、本体の大きさほぼ変わらずに画面だけが 10.5 インチになったというところで、まあ、驚愕縁になって、まあ、見やすく使いやすくなったというところがあります。はい、CPU は 30% まあ性能がアップしていると。でグラフィックスに関しては 40% アップで、まあ、Apple Pencil と の, その、ね、遅れ反応の鈍さというところで言うと、まあ、20ミリ秒まで縮んでいるという感じになっております。
はい、
で今回、まあ、非常に、まあ、反響が良かったといいますか、多くの人が、ね、ネット上でもまあ買おうかなと思って言われてたのが、まあ、iPad Pro だったのかなというところです。で、あのまあね、製品的にまあその画面が大きくなりましたよというところもありますけども、さらにその、ね、iOS 11との組み合わせによって、あのファイル形式といいますか、はい、そのパソコンのようにファイルが扱えるようになったというところが特徴になったりします。うん、今までの iPad の iOS っていうのは非常にその辺が面倒くさくて、メールで受け取ったファイルは一回クラウドに保存して、はい、でまあ別のアプリからクラウドから引っ張ってきて、でまあ操作するみたいなことが必要だったりしました。ただもう今回の iOS 11に関しては、まあ、パソコンのようにそのメールの添付してきたものをフォルダーとして保存しておいて、でそこからまたね別のアプリから出すということも可能になりましたし、あとまあね直接アプリからアプリにコピー&ペーストができるようになったというところというのは非常に大きいのかなと思います。あのまあそういったものが今までなかったので iOS って使いやすいよねと言いますか、直感的に使えてね、パソコンが苦手な人でも使えるよねという評価だったんですけども、やはりねそれだけでは仕事のねマシンとしては使いづらいっていうのがやっぱあったようで、かなりまあパソコンに近づいてきたのかなと。ね、やはりマイクロソフトのサーフェイスが非常に人気で売れてるということもありますので、まだ同サーフェイスというところでね、アップルとして iPad をパソコンらしくしてきたのかなというふうな感じがします。やはりまあ iPad、まあね、出た当初は非常に革新的だというふうに言われてましたけども、ここ数年はねこう売上が落ちているような段階で、まあね、結構こう手こ入れに必死だったというところがあります。3月にはね安い iPad も出しましたけども、単に安さだけではなく、まあね、その使い勝手を上げるという意味で iPad Pro、まあね、今回ねあのかなり、まあ、バージョンアップしてきたのかなというふうに感じております。
はい、そして最後のニュースはホームポッドです。
はい、ね、散々こちらも噂されていました、まあ、スマートスピーカーが、まあ、最後の最後になって発表されるという感じでございます。まあ、見た目なんでしょうね、なかなか斬新といいますかね、こう丸い、うん、丸い、ただの丸みたいな感じですけども
ただの丸、はい、
うーん、まあね、ポットなのかなっていう感じですけども、ね、あの349ドルといった形で12月から発売になるというところでございます。で、まあ、A8 チップ、まあね、iPhone にも載っていた A8 チップを採用してますし、あとマイクが6個載っていて、まあ、Siri にも対応するというところ、でまあ、AI アシスタント機能としてニュースとか天気とか交通情報などを読み上げてくるというものになっております。ただね、残念ながら発売、まあ、12月ですけども、アメリカとイギリスとオーストラリアからといった英語圏からのスタートなので、ちょっとね日本語が使えるようになる日本語での発売というのはまだ先なのかなというところでございます。でね、今回、まあ、アップルとしては非常に音質に力を入れているという話をしていました。まあ、スピーカーなので当然ね、そこは音質を強化すると まあ、今ね先行しているアマゾンですとかグーグルですとか、まあ、そういったところっていうのは、まあ、若干ね音質がしょぼいというところがありますのでまあね、iPod なり iTunes なりといったね音楽サービスを手がけてきた Apple としては、まあ、音質にこだわりましたよという話をしています。でこうビームフォーミングといった形だったかなという言い方で、要はその音をいろいろとこうね飛ばす技術が素晴らしいという話をしていました、はい、であとまあそのね周りの環境を判断できるので壁に跳ね返った音とかっていうのもちゃんとコントロールして、で最適な音がこうね流れるように工夫されているという話でした。なのでまあね非常にいい音が出るんじゃないかと、まあね、いかんせんまだ音を聞いてないので本当に音を聞いてないので何とも言えないんですけども綺麗な音が出るというふうに言われております。で、ね、Google ホームとか今100ドルちょっとで売られてるんですけども Apple に関しては349ドルというところで、うん、まあ、結構高いのかなというところが正直な感想だと思います。なので Apple としてはまあね単にSiri が喋りますよというのではなくて、まあ、音質のいいスマートスピーカーですよというところをアピールしたいのかなと思いますね、
はい、
ただね本当にこう、まあ、スマートスピーカー盛り上がっていて、まあ、アメリカでもね相当売れたりもしますけども、まあ、若干アップル出遅れた感はあるのかなというところは正直あるのかなと思いますね。なんせでね、12月というところで今年はねまだ半年以上も
そうですよね年末、
うん、いうところもありますし、でねさらに Google に関して言うとねもう Google ホームを日本で年内にも発売すると、日本語対応で発売するという話もしてますしね、そう考えると、ね、日本ユーザーからすると、まあ、待ち遠しいというかね、うん、Apple が来る前に Google ホーム来ちゃうしなっていうところはねちょっと悩ましいのかなと思いますね、
はい、
ただね今年、まあ、Google、Amazon、Apple だけではなく LINE もねスマートスピーカー出してくるので、うん、結構この辺というのは面白くなってくるのかなと、まあ、ドコモとソフトバンクも出すばいいかな、なのでまあね家中がこうスマートスピーカーだらけになってしまう可能性もあるのかなと思いますね。
はい、はい、さあ今回の WWDC ですが、石川さん的には個人的にはいかがでしたか？
そうですね、やはりちょっと面白いなと思ったのが、まあ、本当にこう開発者向けイベントでありながら、まあね、新製品の発表が多かったかなというところです、うんうんうん、まあ、本来であればこんな OS になりますよとかね、こういった方向性でいきますよっていうのはメインの話なんですけども、 Apple の場合はまあこんな新製品出ますよ、こんな新製品用意しますよとかね、かなりも製品によっていると言いますか、まあ、メーカー出身のアップルならではなのかなというふうには思いました。まあ、これが Google とかね、マイクロソフトだと思った新しい技術、ね、AI がこうしますよと、AI でこんなことしますよとかっていう話が中心なんですけども、まあ、アップルはね、いい意味でも悪い意味でもまあメーカーなのかなというところがあります。
うん、
なのでね、こう、まあ、製品が出てワクワクするというところもありますけども、一方でね、じゃあ本当にこうアップル将来的にね、こう大丈夫なのかなっていうちょっとね不安になるところもちょっとあるのかなと思いますね。ね、まあただやっぱりそうね、アップルはねいろんな製品出してみんなワクワクしてくれる会社なので、まあ、そこをね突き進んでもいいのかなとも思いましたね。
はい、はい、ありがとうございます。さあ石川さん、まだまだねちょっと取材は続きますけれども、気をつけて帰ってきてください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ではまた来週スタジオでお会いいたしましょう。
はい、
はい、以上特集今年のアップルの動向は WWDC2017 キーノートを振り返るでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。今回は海外との接続でしたので一部音声の乱れがありました、ご了承ください。さあこのような形で中継ということだったので、私一人でスタジオにこもっての収録だったんですけれども、 非常に寂しいような気楽なようなそんな感じで進めてまいりました。今回ゲストもいない、石川さんもいないということで非常に私楽だったというのもあるんですけど、ピップエレキ板を貼って今日来ました。あまり見えてないかもしれないし、リスナーの方は分かんないんですけどね、喉のためにいつも喉の周辺にですね貼ってるんですけど、まあ、こういうこともできるのが一人の収録ならではかななんて思っております。はい、またねこのような形で中継でお送りすることはきっと多々あるかと思うんですけれども、またいろいろ石川さんには取材ネタを持ってきていただきつつ、私も気楽にそして寂しく一人でですね番組をお送りしたいと思っておりますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。さあ、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、来週の特集ですが、ドコモの料金担当の方をお呼びし、先日発表されたドコモウィズシンプルプランを中心にお話を伺っていきたいと思います。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手はカリフォルニアの石川つつむさんと私松代ゆきでした。アスル。